宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
強い
ね、これすごいですね。
上がりましたね。
はい、
水曜日でさ、はい、今年になってから下げたことがないんだよね。
ないですね。
そうですよね。で、
水曜日がまた上げが、まあ、それなりに大きいんですよね。
大きいですね。
素晴らしいですよね。いやいや、
ちょっとどうしてだろうなと思いますけどね。これもう考えられることはね、はい、この番組があるからとしか考えられないけどね。
いや、この番組でも一重にそれ私北浜先生のお力であろうと。
いやいや、そこまでは言いませんよ。そこまでは言いませんよ。
顔が物語ってますね。どんなもんだ。
いや、本当に水曜日は強いね。はい、
そうですね。うん、で、今日も全日経平均、138円19銭高、14,856円53銭。いいですね。
いいですね。これまではさ、月曜日は必ず下がると、はい、金曜日も下がるというね、はい、この2つの都市伝説があったんですけど、うん、どちらもこう崩れたんですよね。そうしますとね、水曜日が上がるという都市伝説もね、はい、まあ、崩れる恐れがあったんですけども、はい、これだけ崩れませんでしたね。
うん、まあ、今のところ際どく持ってるということで、そういう伝説はいずれは崩れるんじゃないかと思うんですけど、
そうそうそう、
でもこれがですね、今までのこの流れを見てるとなかなか崩れづらい感じがしますね。
崩れませんですね、今のところですよ。全勝ですからね。
はい、
だから毎日水曜日だといいね。
あ、毎日水曜日だ。あ、
ね、あ、今日も水曜日、明日も水曜日。
私は毎日土曜日か日曜日がいいです。毎日水曜日は変わらない です。
いやいや、顔やってる立場から言うと毎日水曜日がいいよ。
うん、まあ、ね、ちょうどいい感じでそう水曜日して、例えば5月の1月の15日なんていうのは386円上がってますね。
あ、そうだったっけね。
はい、1月の29日403円上がって
ます。これすごいね。
すごいですよね。うん、2月の5日でも171円。
あ、
で、今日が、全引け段階。まあ、これは全引け段階なんですけれども、はいはいはい、138円19銭。値上がり銘柄数の方が1495。値下がりが201。で、規模別で見ていきますと、大型が17プラス、中型が22プラス、小型が30ポイントプラスと、こうなってますね。下に行くに従って、こう上げ幅が広がっている、規模別な
感じですね。そうですよね。日経平均はしかもその、まあ小さいですけど、窓を開けてまで上がってますからね。うん、ちょっとこれ、正直言って、まあ細かいこと言うとね、ちょっと警戒したいところではあるんですけどね。
うん、ね、
3つの窓開いてますからね。
はい、この前押した時には3空になりそうなところで、4空目で3空で上げたんでしたっけ。
この前は、2空ぐらい。
2空ですね。
そうでしたね。
2空でドカーンと3空の来るところで上げたんですよね。
そうですね。
うん、
今回は、もう窓3つ開いてますから、上にね。
はい、
ちょっとこう、目先は警戒したいところですけどね。うん、でもまあ今日上がってますから、
はい、
これ文句なしですよね。
目先を警戒する、何を警戒するのかって、まあ、自立の調整。
木曜日ってことです
ね。あ、木曜日と言いますと、桜井英明さんの投資試験。
なんか真島さんも確か木曜日とか言ってたよ。俺の週は下がってない。
個人的にはあの二人、月があるような感じするんですけれども、相場はちょっとね。
もう明日からつきますね。
うん、
はい。明日から。なんとも言えないね。
いやいや、今北山さん。
はい。
そろそろ危ないって、ちょっと警戒しなきゃならないって言ったのに、明日からって。
いやいやいや、自分の週だけ、がね、一応上がってますから、安心してますから言ってますけどね。
ね、うん、で、まあ、その、チャート的に見てね。
はい。
坂田先生の。そういう感じから見て、
ち
ょっと警戒。
5号ですね。
5号をね。
そうですね。
見て警戒しなきゃならないんじゃないかっていう感じするんです。どうですか、ファンダメンタルズで見てですね、どうなんでしょうかね。
ファンダメンタルズは、これは悪くないですよ。だって、これ、下げたのがね、一方的だったんですから、うん、不当に下げてるとも言えると思うんですよね。
はい、
だって、そうですね、今、順次こう発表になってますけど、決算もね、うん、
はい、
大まかに全部がじゃないですけども、非常にこう、増額修正も多いですからね、はい、そういう状況の中にあって、カバンを下げてしまったというのが現実ですから、うん、
はい、
でもそれは数字を無視してね、下げたと思うんですよね。ですからそういう意味ではね、正当な評価に、まあ、変わりつつあると いうことになると思いますけどね、う
ん、それで去年からずっと言われていることなんですか、あるいは言ってることなんですけれども、はい、どこの時点で何を決算に関してですね、株価に織り込んでいくかって、もう外国人投資家なんてのは15年ですよね、はい、
あ、それはそうです。
もう関係ないですよね、
これ
ね。
外国人投資家じゃなくてもだけじゃないですよ、ね、私の頭ももう15年ですよ、
ね。15年になりますと、はい、ね、まあ1年も先以上の話なんで、見にくいですよね。
それは見にくいですね。
うん。だから どの辺でそれを織り込んでいくのか、それの一番大きなところが日本などの場合には、まあ為替ですよね。
これだって5、6月になるとそれが明らかになりますから。
なりますね。
まあそうですね。わかりやすく言うと5、6月をもう見てるっていうことですよね。
うん。はい、ね、山田が来れば、谷深しなんていうことになると困るんですけどね、
為替の問題で。谷深ければ山高しだからね。
でも、それは考えたら当たり前ですよね。
いや、それ
そんな、
でも谷からね、這い上がれない時が多いわけだから。
そうですよね。
そうですよ、うん。谷川の水のとこまでさ、はい、落っこった場合ね、うん、いつも水のところまで近いところにいなきゃいけないって なっちゃいますからね。山椒魚じゃないんだからね。はい、少しずつ上がっていくんですよ、株式。
で、この為替の問題がどれだけ影響しているかどうか分かんないんですけれども、はい、要するに為替、日本全体のですね、赤字は拡大し、黒字は縮小しているわけですよね。
そうでしたね。
それを見ると、なんか、じゃあいいのかよって感じにもなってしまうんですけれども、先生、どう考えでしょうか。
そんな大きなことはあんまり心配しなくていいんですかね。あまり話が漠然としすぎて、でかすぎちゃいますからね。そうなると、ほら、日本のね、はい、人口がね、平日あるだとか。
平日あるとかね。
そんな話ないじゃないですか。少子高齢化が影響しているというふうになりますから、老人が多くちゃダメなのかいって話になっちゃいますからね。
いやーね、ご老人といえばシルバーって言うんですかね、今お元気ですよね。ジャンプなんか見てましたら、みんなそこの地域はね、お年寄りが多かったですね。まあ子供たちは学校だから早く寝たんでしょうかね。そういうのが、まあお年寄りがだんだん
増えてる。東京なんかどうですかね。いくつからのお年寄り。
お年寄りもう90ですよ。
ああ、そうだよね。いや、本屋行った
ら。だからといって、電車の中では、うん、皆さんに席をね、お年だなと思われる方、席譲らなきゃダメですからね。
最近さ、譲られて困るけどね。正直言って。北の家だから譲ってくるのかなと思ったら、そうじゃなくて、お年寄りだから譲ってるって感じだね。
いや、それはないですよ。
いや。
いつもこの電車の中で僕は知ってますよ。
ちょっとどうしようかなと思っちゃうよね。
いつも電車の中で勉強してるから、ついつい譲りたくなっちゃう。
いや。
僕は知ってんだ。
最近譲られるか、件数が多いね。
うん。はい。だからそれいいことですよね。まあ、それにしても、その少子高齢化であるとか、あるいは、日本からですね、どんどん、企業が海外で出て、海外生産にするとかですね。
はい。うん。それはまあ、大きな流れとしてはありますよね。
うん。まあ、そういうところをどう起きすぎて、カウントできないのか。でも、株式投資の場合には、そういうところをまず、基礎的には、ね、捉えなきゃいけないですよね。
でもそうなんだけど、みんなね、いい加減ですよ。
はい。
昔はさ、経常黒字がでかすぎるって言って、うん、もう、経常黒字を減らせって言って、大コールだったんですよ。
ええ、
やってからいいじゃないってなっちゃうじゃないですか、うん、本当。
それはでも大コールって、日本国内はいいじゃねえかと思ってたけど、海外がうるさかったですね、あの時には。
いや、
アメリカあたりがね。
国内もうるさかったって、そんなにさ、経常黒字多くていいのかとかさ、
ええ、
貿易にね、あんまり近い人
が。銀行があるとかね。
言ってたじゃないですか、うん、何年か前ね。はい、じゃちゃんと減ってるからいいじゃんって。いやいいもののね、うん、これはまた減ってから大変だっていう話になってきてってね、みんなね、その時のね、ムードがね、ちょっと強すぎますよね。減ってるからいいというふうに見方だってできないこともないんですよ。
まあ、経常黒字がすごかった時にはね、はい、あっちで日本の製のソニーのラジカセってやつですかね、それぶっ壊してみたりとか、車をね、ハンマーでぶん殴ってみたりとか、いろいろやってて、
はい、
確かに日本が一人勝ちの感じありましたけど、最近違いますからね。
まあね、
うん、
はい、で中国は台頭してるからいいですよね。
うん、
はそのね、
個人を排してね。
個人を排してるというよりも、
隠れてない、
ね。戦略的に隠れてるというやつですね。
戦略的に隠れてる。で、まあ、そう大きなところを見ないでいいということなのかどうなのかわからないですが、FRB の方で、イエレンさんが議会証言。
あれはさ、もう素晴らしいコメントでしたね。うん、証言でしたね、もうあれ見てるとさ、まあ、イエレン、議長という、新議長という、イエレンママっていう感じだったね。
ママの風格ありますよね。
そうですよね。
ビッグママ。
頼りにしてますよっていう感じがありましたよね。うんうん、
ただ、問題がですね、雇用統計だけではなくて、いろんな統計を見ていこうと。
はい、はいはい。
そうすると、ウォッチしなきゃなんないもんが、今までは雇用統計をね、ひたすら日本人見てたんですけれども、増えますよね。
そうですよね。失業率についてももう、FRB の目標値っていうのに、もうほぼ来ましたからね。うん、6.5% って言ってましたけど、6.6% まで下がってきましたですから、 まあ、そういうところを見るとね、そうすると次に何をこう意識するかというふうになるんですけども、うん、僕はね、今回のね、はい、A さんのね、発言で非常にね、おっというふうに思ったのはですよ、例えば今回のその、新興国の通貨危機とかいうことについてのね、コメントもやっぱり僕はね、やっぱり力強いものがありましたね。前々から言ってるじゃないかって言ってましたよ、アメリカは。この後に及んでね、要するに世界の金融市場がドタバタしてるわけだけども、うん、アメリカとしては情報を前々から提供してるじゃないかって、そういうことはですよ、各国それぞれねちゃんと対応しろよっていう話なんですよ、結局は。ママが言うにはね。ですからここに来てね、大当てにして、通貨危機だとか言って騒いでね、売ってるとか言うのがおかしいんですよね、
うんうん、
ね、半年前じゃなくて去年の 5月から言い始めてるわけだから、うん、それ言ってるじゃないかって、ずっと言ってきてるじゃないかってイエレンさんは言ってましたよ、
うん、
これはやっぱり正当な言葉だし力強い言葉だと思いますね。
だからそのあちらの方の特にいろんなコメントをどう読むかっていうのもあるんですけれども、あるいは訳をで見るとか本物のね、はい、オリジナルでそれをチェックするとか、
はいはいはい、
見るとかいろいろあるんですけど、なんだそのアメリカの副作用なのにですね、気にしてないっていう感じが僕は受け取っちゃうんですよ。
アメリカには影響してないって言ってましたね。
そう、そこなんですよね。
でもさ、
それでいいのかよ。
いや、いいですよ。
わらわ、すいません。
だってさ、うん、各々の国はさ、各々の事情で動いてるんであって、うん、アメリカはアメリカの事情で動けばいいわけだから、
うん、
それにね、とやかくは言いたいですけど、言うべきじゃないですよ。それにちゃんとどうミートしていくかですから、ミートしていかなきゃいけないですよね、うん、ミートしていけないやつがさ、いけないんだと思う、
こういう議論がちょっとだんだん長くなっちゃうんですけれども、
はい、
じゃあ、いろんなショックの時にね、はい、国際共同体で助けたじゃないかって、じゃあ、思われた時にいいのかよっていうのも結構あると思いますよね、うん、今回の、新興国の中にはね、
うん、
それはどういうふうに中長期的にどう出てくるのか。
でもほら、さっき言ったじゃないですか、はい、さっき言ったんですか、前もえから予告して、いきなりやったわけじゃないから、うん、予告してやってるわけですから。
だからそれはね、はい、要するにあなた方に副作用がありますよっていうんじゃなくて、うん、要するに、テーパリングに向かっちゃいますよって言ってるんであって、本当はイエレンさんも腹の中じゃね、あれと思ったんじゃないかなと、それを何も言わないっていうのは、なかなかいいやつだ。
金融マンだからさ、それぐらい分かんなきゃどうすんのよ、はい、アメリカがさ、うん、これまでのね。緩和をさ、だんだん縮小していくとなると、
うん、
どういうふうなね、副作用というか、うん、あれが来るかということぐらいはさ、うん、各国の中央銀行だって考えなきゃいけないし、それなりの対応をね、して当たり前ですよと、ノーコンとさ、それを受け入れてるのがおかしいわけ。
だそれがね、今まで言われてるところでよると、長期金利の上昇、金利の上昇って言っただけで捉えてなかったと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
まさかあんなところからね、お前らの前と金があそこまで行って、引き上げてきたんだぞって思ってなかったですよね。
それはそうだと思いますけど、まあでも、そうですね、ヘッジファンドなんかでも、もう今になってね、大当てで引き上げるやつがおかしいんですよ、はい、正月で今年になってからいきなり引き上げるとか、
ね、そうですよね。
そうですよ。前からだって半、もう1年前ぐらいから言ってるわけだから、
ね。でも僕はヘッジファンドの味方じゃないんですけれども、はい、ギリギリまで稼ぐってのはいいと思いますよね。
ああ、それはね、それはまあいいですよ。
そう。で、ボルカールール、まだどういう形でね、まあ実際決まりましたけれども、はい、読み方相当ありますんでね。あれが本当に発動されたら、動けなくなりますよね。
あ、それはありますけどね。
うん、まあ、グレーゾーンがいろいろある感じなんですけれども、でも、まあ、難しいところで。
まあ、そのね、緩和を縮小する方向っていうのも、明確にまたしましたですから。
うん、そうですね。
ちょっと、少々のことではね、うん、それを、止めないというコメントもありましたですから、うん、それはそれを前提にしてね、
そうですね。
我々もね、投資していかなきゃいけないと思いますよね。
うん、で、今年完全に出てしまうのかどうかっていうのはありますしね。
そうですね。
うん、
それはまあね、ちょっとこう、時々はね、なんて言いますかね、縮小のペースを落としたりということはあると思いますけども、うん、はい、やっぱりビッグママが言ってるわけですからね、うん、はい、ちょっと聞かなきゃいけないと思いますね、
うん、
はい、
どこまでまたそういう形も聞いてくるかどうかですね、市場がね、
そうですね、
うん、まあ、バーナンキさんのように、おそらくずっと支えてた方ですから、うまいとは思うんですけどね、どういう形の信号を出してくるのかですよね、
はい、
まあ、それも注目のところですけれども、次のコーナーに行きます。これやってると、こう番組終わっちゃうんですよ。
あ、そうなの？
ええ。
いや、時間延長して。
いつも番組終わった後にいろいろ喋ってると同じように、いつまでになっちゃうか分からないじゃないですか。
後ろの番組は使えてると。
後ろの番組は使えてるって。
そうです。
この番組の、特に核心部分のですね、はい、銘柄部分がね、短くなっちゃうんじゃないか。
ああ、そうかそうか。はい。
早く寄ってくれよ。
はい、行きましょう。
リスナーの皆さんの声が聞こえてきます。
はい。
それじゃあ、銘柄のコーナーで、いつものもうですね、お知らせがあるんですが、みんなすっ飛ばしていきます。
すいませんですね。はい。
このコーナーではいつも北浜さんにですね、一銘柄、注目銘柄を挙げていただいています。
先週やったよね。TOA だった。
TOA です。6809です。
どうやったんだよ、今日。
6809TOA ですね。
6809。
はい。今日がですね、はい、5円高。
5円か。もうちょっと上がっていいのにな。
昨日が7円安でして、はいはい、昨日って言いますか、一昨日がね。
はいはいはい。
それで、これが先週ですから5日。ですから、6日の寄り付きの値段を、は、1001円ですから。
あ、1001円ね。
余裕かましたなんか感じがあったでしょ。
その
日に1045円まで上がってですね。
ああ、そうだ。
12円高。つまり先週木曜日。
はいはいはい。
で、金曜日も高くて、まあ、おととい月曜日、マイナス7円。で、今日も高い。結構強いですよ。
高いって言って5円、今日はもうちょっとね、50円とは言わないけどさ、はい、まあ、最低でも15円上がってほしかったですけど、まあでも上にはいますよね。
上にはいますね。だから、ね、6日、2月の6日、まあ2月の5日の番組だったんですけれども、次の日でいつも撮ってますんでね。
そうです
ね。なんで、1001円から、1045円があって、今日は、全日のところ、1025円。
そうですね。もうちょっとですね。あ、1時37円があったんですね。
ありました。
そうですね。
細かいところ見てますね、先生。
いやいや、ちょっと機械がありますから、機械というか、パソコンがありますからね。
ないんですよ、こっち、はい。じゃあ、その前の週です。
はい。
その前の週は、日本セラミック、1月の29日、6284。
8。
あ、ごめんなさい。6929です。
6929。全然違うね。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。前のやつと間違ってました。6229。はい、日本セラミックス。これが1月の29日です。ですから1月の30日、1612円。
1612円、ね。はいはいはい。
はい、今日が1645円。59円。
これは1位下げましたね。
下げは戻ってきたんですよ。
すごい戻り方ですね、これ。
先週ね、嫌だなと思ったんですよ。
いやいや、これ急落しましたけどね。
それですごい戻り方。
ちょっと失敗しましたですけど。すごい戻り方で前を超えましたね。
まさに狙ってた通りですよね。
いやいや、狙った通りとも言えないね、正直言って。こんなに最終的に下げるっていうのはね、ちょっとこう下げ方がね、きつかったですけど、でも、そこをクリアして、とにかく、ここで取り上げた時より高くなってくれ、はい、くれてますから、
ね、
まあよく頑張ってくれてますよね。
はい、
今日も59円高か。
59円高ですよ。
そうですね。
1612円から、高いところでは1629円があってですね、今日も1660円ですから、
だんだん高くなりましたね。ええええ、
1600
これは布団切ってほしいけどね。
ええええ、ね、いいですね。
いいですね。
じゃあ次だからもこうなったら前の、その前の週のやつまで見ていきます。
はい。
1月の22日です。ASB 機械。これが6284です。6284。10月の、あ、1月の22日ですから、あ、1月の23日、寄り付き。はい。2694円で寄り付いてます。2694円。これがです。これがちょっとね、今日が36円高。2592円があって、全引きは2540円。
ちょっと下げてる。まだ戻りきって
ない、ね、まだ10円ほど
ちょっと、ね。でも、一生懸命戻ってるね。
一生懸命戻ってますよ。
もうちょいですね。
ですから、先々週はですね、はい、この注目銘柄に上げた次の週は2638円まで行ったんですけどね。
あ、
それからまた売られました。
そうでしたね。まあ、でも頑張って、急速に戻してる感じですから、まあ悪くはないですよね。
すごいですよね。
いやいや、頑張ってるということですけど、頑張ってもね、
はい、
メダルに届かないとまずですからね。
頑張って届かない。まずい。まあ、で、メダルを目指すものじゃないですからね。
これはね。
参加することに意義がある。
ね。あ、やっぱり、メダル、僕ね、正直言って、もう、はい、オリンピックは見ないことしてんだよね。
なんでです
か？心臓に悪いよね、あれね。見てるとさ、日本選手
がみんな頑張ってるからいいじゃないですか。サラちゃんも、まあ、メダルには届かないから頑張ってていいね。
いや、頑張ることはいいことですよ。
うん。
だからさ、
大体ね、
それだけ
最初からね、
ヒヤヒヤしちゃうよね。
いつもね、オリンピックの時には、妙に高いね、メダル獲得数を予想するやつがいるんですよね。
そうなんだよね。
うん。やっぱりね、頑張ってくれよと、
ちょっといいじゃないか。見方っていうのは、もうちょっとしなきゃいけないですよね。
はい。まあ、頑張ってくれよっていうのは、北浜さんの銘柄。北浜さんの銘柄は結果もぜひ、頑張ってほしい。
いやー、金メダルに行きたいですけど ね。
それで。
難しいですよ、金メダルもね。
で、明日なんですけれども。
はいはい。
2月の13日、明日ですよね。
はい。
北浜さんの DVD、CD 発売の日です。
タイミング良かったですね。
タイミングいいですよね。 それで、2月号になるんですが、まあ3月以降の3ヶ月、あるいはその先のことまでですね、いろいろ予想して銘柄を選んで、8銘柄を選んでいただいてるんですけれども、今回の、タイトル、大暴落もテーパリングも消費税増税も関係ないって。
いや、関係ないってすごいタイトルだね。福井さんがつけたでしょ。
強い流れに、ね、流れに強い差を指す、資産拡大銘柄はこれだ。流れに強い差をさせていただいてですね。
いや、プレッシャーかかってるんですよ、これ本当に。オリンピック選手並みのプレッシャーかかってますからね。
いや、オリンピック選手は本当大変ですよ。
そりゃそうですよね。
でも、まあ、この北山さんも大変です。大暴落もテーパリングも消費増税も関係ない。
すごいタイトルだね。
いや、そうじゃないと、やっぱりね、これ、大暴落今後もね、まあ、テーパリングをきっかけにしたかどうかわかんない、はい、ありえますし、消費増税の後の影響なんかも、
ね、ありますよね、本当にね。
その辺のところを考えていただいて。
それは我々はクリアしていかなきゃいけないからね。
そう。クリアしていかなきゃい
け
ない
。投資している以上ね。
そう。はい、それもね、万全とではなくて、個別株としてね、対応していく、は
い。そういうことですね。
それに対応できるような8銘柄を今回、北山さんに選んでいただいております。明日、DVD、CD 発売です。売り切れのケースもありますんで、なるべく早めにですね、お申し込みいただければと思います。お申し込みの電話番号、東京 03-3595-4730、東京 03-3595-4730 です。DVD の方は価格8400円、プラス送料500円。そして、CD の方は7350円、プラス送料500円となっております。まあ、CD の方もお買い求めいただいた方で、なるべくね、DVD を前提にして話をしてますんでね。今回は、まあそういうことないようにですね。
今度はね、
細かく、ね。耳からだけでも、なるべく分かるようにですね、お話をしていただいております。でも、DVD の場合には、チャートが見えますんでね。
そうなんですよね。
その見方っていうのもね、はい、当然、チャート、そして、ファンダメンタルいろいろあるんでしょうけれども、やっぱり、株価を見ていく上でのチャートっていうのは、重要な判断の材料になりますからね。
どちらで行っても大丈夫というふうにしておきましたね、はい、今回はね。は
い。で、いつものように、じゃあ、前回の、前々回、10月号のね、はい、実はその DVD の中身をチェックしてるでいいかと。
お
う
お
う
お
う。そのためにちょっと先ほど急いで早めに切り上げてしまったんですが、
はいはい。
10月号ですと、10月の18日に発売になってます、17日発売なんで、18日に、多くの方のお手元に届いてると思うんですけれども、はい、その時8銘柄がですね、はい、ABC マート2670、これが10月の18日4945円。これが10月の23日に5110円になってますね。で、グルナビっていうのはその次、2440。これが10月の18日2349円。これが12月11日3320円。直近ところでも3180円ですよ。グルナビ。
強いね。
強いですね。わらべ屋日曜2918、10月18日1830円。これ1月の9日に2101円まで来てね。直近でも2000円ぐらいですよ。2月にも。
はい、
それ以外にも、沢井製薬4555、7400円が、これは11月、去年なんで、11月の13日に7540円。
ちょっとあれですね
。はい、まあ、プラスではありますけれども、はい、ちょっと伸びが、私の想定以外でした。
はい
はい、SMS2175、これが2175円が10月の24日2465円。
はい。
まあまあですね。
はい。
ブロードリーフ3673、2159円。これが10月の24日に2281円。はあ、これはまあまあの水準だな。
はいはいはい、はい。
バリューコマース2491、1454円が11月の7日1666円。1454円が1666円です。11月の7日ですね。はいはい、この後、コロプラ。3668、2620円、はい。これどんどん来てましたね。1月の23日。4475円ですか。
へぇ
すごいですよ。
へぇってのもなんですけどね。意外に。2倍近いです。こちらはリスクが非常に高いと思いましたですけど。結構頑張ってくれましたね。
頑張ってますよね。ですから、それであと、グルダベであるとかね。
はいはい、はい。
わらべ日曜だとか、みんな強いかばっかりです。
ああ、そうでしたね。全勝ですね。
全勝です。
いや、嬉しいですね。
ええ、
はいはい。いいことですね。
いえ。はい。全勝でございます。10月号の CD なんです。CD、DVD なんです。全勝でございます。
税商って会社の株があるけどね、どうなんだろうね。
ありましたね。ありますね。あの、食べ物屋さんね。
そうですね。はい。
ということで、明日、北浜さんの DVD、CD 発売です。お早めにお申し込みの方をお願いします。タイトルの方、全体相場は関係なし。自分の銘柄が上がれば、ノープロブレム。資産拡大志向、個人投資家は北浜銘柄に乗れ。北浜隆一郎厳選。大暴落もテーパリングも消費増税でも関係ない。流れに強い差を押す。資産拡大銘柄、これだ。8銘柄選んでいただいております。
いや、プレッシャーかかってます、これ、正直言いまして。
いや、こういうところでどんどんプレッシャーを感じていただければ、ますます当たる株、いい株が皆さんに提示できる。それをもとに皆さんに投資判断をですね、いろいろしていただければと思います。価格の方、DVD8400 円、送料500円、CD が7350円、送料500円。お問い合わせの電話番号、東京 03-3595-4730。早めにお電話の方お願いします。それでは今日の銘柄いきます。
今日はね、対抗薬品にしようと思うんですよね。
はい。対抗薬品がですね、これが、4574ですね。
そうですね。
4574。
もう対抗薬品って言ったらさ、はい、ラッパのマークのセロガンだからね。
そうですね。
セロガンです。僕はね、セロガンをね、いつも持ち歩いてますよ。持ってるだけであれ効果があるって感じがするね。
ああ
、うん、ね、そんなわけないけどね。
実はね、僕もそうなんですよ。
あ、そうなの。
いや、あるね、このセイロガンとね、うん、あのもう一つあるんですけどね。
あ、
漢方系の。
はい、あ、そうですか。
ただ持ってるだけで飲んだことないですけど。
そうなんだよね。いざという時のためにさ、セイロガン持ってるよね。ね、そうそうそうそう。まあでもそれだけじゃなくて、はい、クレペリンゲルっていうのがね、はい、これ、手洗いとかさ、そういう、なんて言いますか、今はほら、ちょっとノロウイルスだとか、そういうのを除去しなきゃいけませんですから、そうですね、そのためのね、そう、システムをこれ組んでますから、はい、まあ、それが非常に好調なんですよね。はい、で、その、意外なことにね、そのセールガンだってさ、日本もいいですけど、はい、中国なんかがね、バカ売れ状態なんだよね。
あ、中国でやっぱりやってますか。
そうなんだよ。中国人もさ、セールガンの効果っていうのがね、よくわかってるらしくて、結構売れてると。いうことでありますからね、これからもさらに売れるんじゃないでしょうかね。薬好きですからね、中国、
薬草特に漢方系なんてね。
そうそうそうそう。
僕なんて、まあ、いろんな薬があっていろいろいい薬にいっぱいあるんですけれども、特にさ、ね、このセイロガンなんて、はい、匂いだけでね、治った感じになっちゃう。
いや、本当だもん、本当本当。あれちょっと下手に飲めないね。
いや、でもね、そんなことないですよ。
いやいや、だってさ、匂いがするんだ、すごい激しいんだわ。
払いたる時なんてね。
いや、本当ですよ、頼りになりますよ。だから株も頼りになるんじゃないかなと、はい。
4574対抗製薬。今日が2260、全引きがですね、2269円。
今日は上がりすぎだね、これ。
ちょっと110円も高くなってますよ。
しょうがないね、でもね。まあ、ちょっとこれ、2200円ぐらいだということだよね、はい。明日の朝下がることを願ってますよ。
まあ、対抗製薬、セイロガンっていうメインの薬なんでしょうかね。それが中国でも売れてる。
そうです。
私も飲むケースもある。北浜先生もノーケースもある。
クレペリンゲルっていうのはいいですよ、でも。
ね、でもそれが以外、そういうものだけではなくて、まあ新しいね、タルクリもいろいろしてるってことですね。
そういうことですね。
はい。はい。ということで、今日の注目銘柄、4574、対抗製薬でした。
大丈夫です、ね。ラッパのマークのセルガン
ね、はい。はい。ということで、次のコーナーいきます。
はい。
ちょっとね、バタバタしてますけれど、卑弥呼のお告げのコーナーです。このコーナーでは、北浜さん、プロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断に、全体相場の動向、個別銘柄のことなどいろいろ聞いていこうと。まあ、卑弥呼の決断、数値とですね、言葉ではいろいろ教えてくれるんですけども、声が出ない。いつも北浜先生が卑弥呼に、のふりをして、いろいろ話していただくんですが。
卑弥呼は
声がどうも僕のイメージと違う。
秘書兼ね、はい、もうあれですからね、武器ですから。
はい、
もう非常に大変になりますよね。
ね、
これ、先週、この番組で言った時のポイントを覚えていらっしゃいますか？ポイントでこう示すからね。
はい。先週が、
お告げっていうの
は。38ポイントでしたよ。
そうでしたよ、その時のコメント覚えていらっしゃいます？
はい。
これから、買いだって言ってましたよ。
買いだって言ってましたね。
ね。
まあ、注意をしつつ
っていう。そうそうそうそう、ね。現実にそうなったんですよ。卑弥呼のおっしゃる通り。
北浜さん。
はい。
そんな威張らなくてもですね、これまでね。
威張らなくても
。どれだけ卑弥呼が当たってるかっていうかね、その先の見通しで、それこそ昨年の5月の23日のまさにその通りで、その前の週の、
もちろんそうでしたね。
あら、びっくりしましたからね。
いや、確かにその通りですよね。
で、それ以降も来ていますと、やっぱり、本当に相場の流れの先取りをこの数値、そしてコメントがしてくれてますよね。
そうです。
それは実際に これ作ってる、あるいは販売してる、証券スクロビジネスの、瀬島校長、興味いらっしゃっていただいてるんですけれども、瀬島校長のところの、いろいろデータを教えてもらったりなんかする、わかりますよね。いかに合ってるか。
はい。
で、これからはもう、北山さんと僕がちょっと休んだりなんかして、北山さんと卑弥呼の二人だけで番組やっていただければ。で、北山さんが全部自分で読んで、自分でそれに対して答えて。
いや、だってさ、
そうですね。
先週はだって帰っていったんですよ、卑弥呼
は。はい。
先週は上昇予告のお告げバーが出てましたね。はい。
でもそれで、まあちょっと個人的にはですね、厳しいんで、もしあれでしたら、こういういろんな問い合わせ何度も、政治も公取にできますんで、問い合わせてくださいっていうお話をしたんですけども。
そうですね。
本当にその通りのお告げ。で、今日は
言われるんですけどね。
先週は。
今日はね、はい、要するに休みが入ってますから、一日だけの判断になりますからね。まあ本当は先週の判断でいいと思うんですけど、はい、まだね。下降のペースは落ちてきました。反転するか、下落、学校が続くか、直近の高値からの下落期間によりますと、はい、同下降期間が2、3ヶ月であれば反転の可能性ありと、同下降期間が1、2ヶ月であれば、お告げ度40ポイント以下に下降、相場の基調が強いか弱いかも合わせて、これからチェックしてくださいというようになってますね。
非常に買い替えでも逃げるではなくて、慎重な姿勢で教えてくれますよね、判断はね。
いや、これね、お金をさ、我々はさ、なんか株というと、かなりさ、はい、こう、気楽に投じてる風になっちゃうんですけど、はい、そういうものじゃありませんよね。
は
い、だってお金大事ですよね。
はい、
だからやっぱり慎重になりますよね。はい、で、慎重というのがね、言葉はこう、あんまりね、好まれないんですけども、投資の世界ではね。はい、ですけど、やっぱり慎重であるべきですから、うん、まあ、卑弥呼はそれを踏まえてね、こう慎重策を取ってくれてますから、うん、それだけにね、安心ですよね。
うん、でやっぱり、北山さんプロデュースなんでね、いろんなデータを組み込んできて、そういう形を出すわけなんで
ね、
データは必要で、それが人間個人では、はい、人間個人というか、人はなかなかできないですよね、これだけ多くのデータを取り込んできてね、判断するところ
は。いや、もうだってデータだらけだから。
ね、
それを総合してどうって言われても困っちゃってね、
ね、
これはもう卑弥呼はそこのところをだ明確にですよ、そうやって数字で示すと同時に、なんて言いますかね、買いなら買いなのにバーが立つんですからね、
はい、
ちょうどバーが立ってますからね。
非常に視覚的にも見やすいんですよね。
そうです。
それで、先ほど言いましたように数値で表してくれると同時に、その横に言葉が出てですね、
言葉
でも、今、ね、北山さんが卑弥呼のふりをして。
そう。本当の声はね、はい、おそらく可愛いんだと思いますよ、卑弥呼の声はね。
僕はそうですかね。
いや、
どうも声の、それこそおばちゃんっていう感じ。
卑弥呼さんは、いや、卑弥呼は若いですよ。23歳ぐらいじゃないかなね。
それはいいよでした。そっちだと思うんですよ。そっちは可愛いと思うんですよ。
詳しいね、それね。福井さん。卑弥呼の妹のいいよね。
妹、娘、妹でしたっけ？
妹ぐらいでしょ、
ね、
はい。そこまで僕もよくわかんないけどね。
はい、いずれにしろ、この北山さんのプロデュースした卑弥呼の決算株価分析ソフトはね、そのようにお告げ、指数が今回40。
そうです。
ね、で、前回は38という38、これ指数が低れば低いほど、まあ安心感が安全感が高まるということなんですけれども、本当に先週段階でね、あの通りに従って、
だからああなると普通はさ、もっと下がっちゃうんじゃないかなというふうになって、
はい、
こう買い切れないし、この辺から買いですよというふうにも言えないんですよね、はい、ところが卑弥呼はちゃんとね、こう反転すると、買いの準備というふうに言ってくれてるわけですから、はい、うん、まあ、非常に助けになりますよね。
そうですよね。
そうです。で
それだけではなくて、まあ、これは全体相場なんですが、個別銘柄今回は卑弥呼は何をどうしてるんですか、政治部校長。
はい、上昇予告のお告げバー、相場全体では上昇予告のお告げバーが出ておって、谷のお告げも、まあ、先週たくさん出ております。どういうものがいいか、というのはまたもしあれでしたら北山先生に1名から紹介していただいていいんですが、私のご紹介させていただくのは11月5日に合格した銘柄を今日は紹介させていただきます、
はい、で谷のお告げというのはですね、落ちてきてこれ以上下がらないであろう、これは人々はどんどん下に行っちゃうと思うような銘柄もあるんですけれども、その中で下がらない銘柄、そして下がらないだけではなくて次に上がっていく銘柄を選んでくれるんですよね。
そうですね。
それに選ばれた銘柄、
はい、11月5日合格銘柄、ラウンド1を紹介してみたいと思います、はい、コード番号4680、11月5日翌日の寄り付き値が527円、
はい、
まあ、その後の高値は、1027円という。
これ1月に入ってきてですね。
そうですね。1月16日が高値ですが、はい、まあ、ここで売るというのはちょっとなかなか難しいと思います。北浜の望遠顕微鏡を使うと、やはり850、60円のところで1回売るというサインが出るんではないかと思いますけれども、はい、うん、はい、まあ、高値で売った場合には500円の利益、うん、北浜の望遠顕微鏡でちょっと控えめに、売っても、まあ、350円
ですね、
50円の利益は取れたんではないかと、思います。
1000株で買えようとすれば5500円ならば50万、
そうですね、
ね、800円内外の北浜のさんの望遠顕微鏡、これが売り時など一番安全なところで支持してくれてね、それは吸った金で売れるってわけじゃないんですけれども、利益をキープして売れる時のベストを教えてくれるソフトなんですけど、それで見ても、まあ、350円ほど、35万ですよね。
そうですね、そのぐらいはいけたんだと思
います。いいですね。
月々 19,800円の利用料で、
あ、これはあの卑弥呼の決断株価分析ソフトを利用する時の、はい、いくらですか。
そうですね、今ご紹介したように利用料は月々 19,800円、うん、で、このラウンド1を、谷のお告げ、合格銘柄として採用すればですね、はい、30万ぐらいは控えめに言って35万。
1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ですから、30万、月で10万円ぐらいですね。
そうですね。
いや、だって売り逃すことはね、ちょっとないですからね、ちゃんとこう、従っていただきますとね、はい、その利益が全部は取れないけれども、はい、もう8割9割方はね確保できるわけですからね、
まあ、あのソフトであっても相場全体はね完全に読めるってわけじゃなくて、そうならないケースもあるんですけれども ね、 そ う、 ね、まあ、そうならないケースであるとか難しい時には、瀬島校長の方に電話を、証券スクールビジネスに電話をかけていただいて、はい、いろいろ聞いて、会員になりますとそういう相談もできるんですよね。
そうですね、それが一番ですね、はい、相談していただくのが一番だと思います、はい、
経験長いからね、もう 3,40 年あるんじゃないですか校長は。
30年ですよ。
30年はありますよ。
若いですからね。
え？
これがね、株式だけでは、まあ株なんですけれど、オプションなんてプロですよ。
オプションが詳しいね。
すごいですよね。
うん、そうですね、うん。オプションの番組だったらもう、こいつをね、本当独壇場ですね。
オプションの番組の間ですね、非常にね、わからない。難しいから。
そうそう。あ、いや、おかしいね。
ね、まあそういうプロなんで、相場の件、まあ個別銘柄も含めて、電話をかけていただけると、会員の方はですね、この月々 19,800円ですか？
そうですね。
それで会員になられた方は、いろんな相談にも乗ってくれるということですね、はい、電話番号は、
これから導入したいという方、検討したいという方はぜひまず資料をご請求いただければと思います。資料請求は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。谷のお告げ銘柄は、ね、続々と出ております。
あ、今、
はい、
結構たくさん出てますよ ね、 先週からね。
この谷のお告げがですね、先ほど言ったようにわーっと落ちてきて、そのまま落ちきるのは排除してくれて選んでくれるんですよ。
そういうことです、そういうことです、
ね、その確率はどうなんですか。それで上がっていく銘柄を選ぶのが谷のお告げ。
いや、谷のお告げ出てはもう9割方ぐらい
反発に、
9割方は反発すると思いますね。日経平均のちょうど、日経平均の5日移動平均線もちょうど上抜いたところ、はい、ということですから、タイミングとしてはいいタイミングかと思います。
まあ、ぜひ今、この月で19,800円会員になっていただいて、そういう機会をですね、ゲットしていただければと思います。ね、北子さん。
タイミングが出たばっかりだからいいよね。はい、
ね、何しろ指数も相当ね、いいですし。
そういうことですね。
で、北野さんも、ここからはまた上がっていくであろうと。で、今日もずっと高いし、1月に入ってから水曜日はね。
水曜日いつも上がるね。
はい。本当にいいですよね。はい。
いや、本当万歳だね。
来週もそうなってほしいところでありますよね。
いや、もうね、なるんじゃないかなと思いますけど、あまり良すぎるからね。ちょっと気をつけましょうね。
気をね。
そうですね。
気をつけないと。ということで、北野さん、今日もありがとうございました。
どうも失礼しました。